たい。I like Padme's Bagira。
トビツーネットラジオ。この放送は想像力の遊び場、哲学有害としての週刊トビツーによるネットラジオ。私編集部の飛田圭次郎です。よろしくお願いします。はい。今日は2016年の2月の21日です。で、ついにあれだけ前振りをずっとしていたウルトラマンスタンプラリーのバッジをもらいに行く回です。バッジをもらいに行く当日は2月の19日で、その時に自分で録音しながらバッジをもらいに行ってきましたんで、その様子をお聞きください。ただいま朝の6時過ぎです。今から高円寺の駅の方に行って、ここでウルトラマンスタンプラリーの、あ、スタンプラリーのカード台紙持ってくの忘れた、スタンプラリーのあのピンバッジをもらいに今から行ってきます。台紙を忘れたんで取りに家に帰ります。やばいやばい。ちょっと出遅れました。なので走ってます。高円寺まで電車に乗るかどうしようか、混んでたら嫌やし、電車が、とりあえず阿佐ヶ谷の駅へ向かいます。
まもなく4番線に快速東京行きが参ります。危ないですから黄色い線までお下がりください。
はい、もうすぐ阿佐ヶ谷駅に電車が来ます。高円寺までは一駅です。やっぱりすごいです。人がすごい並んでます。この時にコンビニのオープンの時間に合わせてみんなのもうすでに並んでたんですね。なのですごい行列でした。はい、すごいことになってました。人がもう行った段階で300人ぐらいは並んではるようで、その列がずっと続いて終わることがなく、でついにピンバッジをもらいました。お弁当とラーメンを買って500円以上お買い物するとステッカーとピンバッジがもらえるそうで、やっともらいました。かっこいいです。ざっとおめでとうございます。よかったですね。と6時半に到着して買い物ができてバッジがもらえたのが7時14分でした。すごい並んでました。皆さん大変でした。せっかくなので高円寺の喫茶店のモーニングを食べて帰りたいと思います。皆さん出勤する方向に向かっていて、僕は一人逆流です。喫茶店どこも閉まってました。あと知らない人にお疲れ様ですって挨拶されて、あ、すいませんって人違いやったそうで、でもあの人どっかで見たことあんねんな。 ていう人です。誰やったかな。はい、では以上、ウルトラマンピンバッジ現場から以上です。ということだそうです。なんか知らんけどピンバッジもらってきました。ピンバッジはですね、すごく作りがしっかりとして厚みもあってかっこいいですね。うん、いいですよ。これを普段からもつけていきたいと思います。赤と青と白で丸っこいのんが縦横に伸びてる奇妙な形をしています。デザインをしています。かっこいいですね。奇妙な形してすごいですね。それよりもほんまに行った段階で300人ぐらいで、ずっと列が途絶えずに後ろもどんどんどんどん人が来て、で途中で不安になったから店員さんに今何人ぐらい並んでるんですかって聞いて、まだ半分ぐらいじゃないですかねとかって余裕な感じでしたね。そうだから5回もやってるから店員さんも慣れたような感じでしたね。でもあんなに一気にコンビニに人が並んでみんな買い物していくってなったら、もう中のもんが品切れになるんじゃないかと思ったんですけど、意外と物がたくさんありました。なんか震災の時に人がみんな行列して買い物行ってスーパーとかの棚のパンとかほとんど売り切れみたいな、ああいうのちょっと思い出しましたね。急に人があんなに並ぶとってやっぱ数って怖いなと思います。散々スタンプラリーのウルトラマンスタンプラリーって言ってピンバッジをもらってきましたが、だからなんやねんって自分で思いました。こんなことやって何になんねんと思って何やろうと自分でも思います。このネットラジオ自体もうアホらしいなって自分で思いながら、こいつバカなんじゃないだろうかって自分で思います。もうしょうがない。今週はボルダリングっていうのに行ってきました。ロッククライミングみたいなやつ、壁にイボイボついてあってそれ掴んで登っていくやつです。初めてやったんですけど、あれ知らんかったんですけど、登っていくイボイボいっぱいついてるやつに印がついてあって、ピンクのシール貼ってるやつだけしか使ったらあかんとか限定していくと難易度がどんどん上がるんですね。で体の向きとかもだいぶ変わってくるし、やり方みたいなルートがあったりとかね、そういうのを考えながら登っていくっていうか、難しいから面白いです。そういう風な遊び方するもんやって知らんかったんです。なんかよかったです。腕次の日やっぱ筋肉痛でしたけど、開けれない蓋がみたいな感じになります。腕痛くて、あと頭痛もします。これ関係ないかもしれんけど体調悪くなりました。でも良かったです。面白かったです。で段階があってどんどん難しいのに挑戦していくんですけど、急に難易度上がったりとか、どう考えてもこの体勢じゃ登られへんやろうと思ってたけど、こっちに体持っていってここに足かけたらいけるとか、そういうのが分かったりとかして面白かったです。
そうやって制限を設けていくとゲーム性が出てきて面白いなと思いますから、何でもいろいろ制限があればあるほどそれをどうやってクリアしていこうかって考えるから面白いんやろうなと思います。日々の生活の中にも自分で勝手に決めたルールを作って、それを辛いけど頑張って守ってやっていくってやっていけば人生は豊かになると思います。しんどいと思いますけどね。今日トギトギ通信50号を書いたんですけど、それにもそういうことを書きました。なんかボルタリングでそれを思ったんでしょうね、うん、でも自分で勝手に作ったルールで自分勝手一人で決めて自分でそれ守ってやるって結構ふとした瞬間に、なんていうんですかね、客観的に見て何やってんやろ俺って自分で思うんです。このトギトギ通信のネットラジオも自分でやるって言って自分で毎週やるってやってるけど、なんでこんなにしんどいのにやらなあかんねんってふとした瞬間に思ったりとかするとバカバカしくて笑けてきます。ウルトラマンスタンプラリーももうやろうって決めてピンバッジもらえるまでやろうって決めてやって、だから途中でその行列並んでんのを見た時とかに並んでてすごい嫌やったんですけど、もうもらうまでやらなあかんからなって、なんでか知らんけど自分で決めたので頑張ってみました。でももらえてよかったです。これを普段からつけて生活していこうと思います。あれ、そんなにウルトラマン好きやったっけって言われるとそうでもない。好きは好きやけどそんなにそこまで詳しくもないし、皆さんも全然詳しくなかったり興味がなかったりするものとかをどんどん身につけたり推奨していってみてはいかがでしょうか。いろんな不都合が出てきて困ると思うけど、だからこそ面白いんだと思います。人生が豊かになると思いますよ。あと今週はドープスっていうバンドのライブ見てきました。ケースケ君っていうボーカルの人、不良な感じのお兄さんなんですがかっこいいですよ。ケースケ君はワルの品格というようなものがあるような気がします。今流れてる曲がそのドープスの曲です。このドープスのライブが原宿であって、でその帰り道にここ通ったことあるなと思ったところ、竹尾菊池のビルの右側の京セラビルかな、ここの昔塗装とか内装の現場の仕事をやった時に入ったことがあって、その時に朝新規入場って言って現場の人は誰が入ってるかってみんな名前変えたりとかするんです。で新規入場を書いて、でその後朝礼して仕事にかかるんですけど、新規入場を書いて椅子から立ち上がった時にぎっくり腰になって、でうわ最初腰痛いなとか思いながら午前中頑張って仕事したけど、もう昼過ぎから立ってられへんぐらい痛くなって、で途中で帰ってきました。初日にぎっくり腰になって、だからその現場やってないです。午前中だけなんかちょっとやって帰ってきました。もう帰り大変でしたよ。電車の中でも物に捕まってないと立ってられへんから、で駅の階段も降りられへんぐらい 痛いんですよ、ぎっくり腰って。で病院行ってなんか痛み止めとかもコルセットもらってで巻きながら帰って、途中の雑貨屋さんで杖買ってそれつきながら家まで帰ってきたりとか大変やったんですよ。この時ほんまぎっくり腰 2、3回なってるから、またちょっと 変に頑張って動き出したり運動するとなるんじゃないかっていう怖さがありますね。でその原宿のもうちょっといたとこに交差点のとこにウィゴーっていうお店があるんですけど、レンガがバーって壁がレンガになってるところのこの壁の目地の部分を詰めてこうレンガを風合い出していくように塗装するっていう、そういう仕事もしました。でこれ出来上がってからちゃんと見たん初めてかもしれないですけど、その時帰り道に写真撮ってきました。これねレンガの半面みたいな形、薄切りにされたレンガのブロックを壁に貼っつけてあって、でその目地の部分だけを後からブリブリって盛り足して作っていくっていうやり方です。全部が本物のレンガで積み上げてるってわけじゃない、そういう風に見せるフェイクのやつです。でこの目地も何年も経って風合いがついたみたいにちょっとボロボロにしたりとか、わざとはみ出てたりとかかすれてるとか、そういうのをつけてこう風化したみたいに見せるっていうエイジングと言われる塗装のやつですね。色で雨だれとか汚しとかそういうのをやるのにプラス、造形でもそういう風に傷んでる風化してるっていう風に見せる特殊塗装の仕事でした。はい、フィギュア紹介。トギタフィギュアレポートちゃんとしろよ、略してトギュレポ、トギュポのコーナーです。今日はメディコムトイさんのルパン三世のテレビシリーズルパン三世テレビバージョンファーストシリーズより次元大輔6分の1サイズです。これはいつのやろうな、いつのかな、結構古いです。何年ものかな。箱の音聞きたいですか。箱の音聞かせましょう。箱の音です箱の音もう一回聞かせましょう。はい、別に意味はないですけども、次元大輔さんです。かっこいいですよ。黒色のジャケットを着て、稼働する場所、これマルチアクションボディっていうのとマルチアクションボディ、稼働する場所っていうのは今でこそもうすごい稼働いっぱい仕込んだボディでメディコムトイからいっぱい出てますけども、このシリーズはまだそんなに何て言うかな、動く場所いっぱいあるんですけど、膝が曲がらんとか腰がそこまで曲がらんとかいうやつですけども、大きいサイズでよくできてる。ポーズ取れます。特筆すべきは手ですね。 手の表情がいい。ルパン三世のあのアニメとかで手の表情ってかっこいいじゃないですか。小指とかがちょっと開いてるんですよね。そういうところもちゃんと再現されてていいですね。かっこいいです。うん、フィギュア原型師やりたいなと思って、でメリコムトイに作品の画像と履歴書を送ったんですけども、その時はダメやったんですよね。もうそんな当たり前ですけど、後に原型師の人とお知り合いになることになって、2人で焼肉食べに行ったりとかしたことあります、ね、でもこういうその次元のフィギュア、当時のやつを見ると懐かしいですね。うちにフィギュア王っていう雑誌がありまして、それを開いたんですこの前。フィギュア王っていう雑誌がありまして、最初第1号が出たのが平成9年2月の25日発行って書いてるわ。これをちょっと久しぶりに見たら面白いページがありましたよ。これでフィギュアの、その時に出てたフィギュアとかがざっと載ってるんですけども、この中にですね、さっきのウルトラマンスタンプラリーで絵を描いてた海田裕二さんという人が実はインタビュー出てました。どのページだったかな。あった、オタク訪問っていうので出てましたね。海田裕二さんと、あの奥さんのあやさんっていう人かな。でしかもあやさんコスプレしてて、あ、ギロチーナの格好してます。すごいね、こんなん乗ってたんや。フィギュアはあくまで怪獣です、着ぐるみのミニチュアじゃない、海田裕二さんが言ってます。同人誌仲間がプレゼントしてくれた海田裕二あや人形、へえ、そんなんあるんや。海田裕二さんガメラの T シャツで、奥さんのあやさんは素体って書いた T シャツ着てるわ。出会いはコミックマーケット、モスラフィギュアでプロポーズ。コスプレは一生の趣味にしていきたいですって書いてはるわ。あやさんはじゃあコスプレやってはるんかな今も。こんなのが載ってたとは。あやさんの誕生日に海田さんが手作りのモスラのイヤリングをプレゼントしたそうです。へえ。お、魅惑のアートトイフィギュアギャラリー。この辺のは、その、竹谷さんとか、紀藤栄作さんのロボコン、フューチャーモデルズとかの、載ってますね。これかっこいいな。
譲れないでよ、おっちゃん。おっちゃん、
あの野郎、うまくやったかな。
この時、高校生で、高校生やったかな。何歳っすか、平成9年って何歳。平成9年って言ったら僕16で、この時に高校生で、あのケーブル加工のバイトをして、高校の学校帰りにバイトして、給料をチャブートにそのまんまもらって、で日本橋とかあの辺あたりフィギュア屋さんに買いに行ってましたね。逃げ道で追って逃れてゆくと
乗ってるのはざっと乗ってるやつ、最初りょうさんのフィギュア、こち亀のりょうつのフィギュア、すごい稼働がいっぱい入ってめっちゃ動くぞ言うてちょっと話題になったと思うんですけど、そのフィギュアが出た時かな。うん、僕もこれ買いましたね。そういえばあの G.I. ジョーとかよく漫画にも出てくるけど、でその漫画の中の世界でよくこういうなん作ったらどうやとかってあの夢のような商品いっぱい出てきたりとかするじゃないですか。それのりょうさんのフィギュアとか言ってたやつが多分これ実際に商品化されたようなそういうやつやったような気がするな。懐かしいですね。トギトギ通信17号、前世の記憶が蘇るまで蹴り飛ばすぞ。トイレットペーパー、トイレットペーパーって三角に折る人いてますよね。で、なんでかロールの切れ目がこう横線に点々点々と横目に切れ目入ってるけど、これをもう最初から三角に切れ目入れて作ったらどうでしょうかという記事です。どうでしょう、ピッとちぎった段階でもう三角になるようにちぎれたら三角乗らんでいいんじゃないでしょうか。でもうまく切れるかな、そんなに綺麗に取れるかなとも思いますが、できるでしょう日本の技術で。紙といえば、皆さんこんにちは。今日お話しするのは寝ている時についてのことです。あ、これ今記事を読んでますよ。人間はなぜ寝るのでしょうか。疲れを癒すためだけなら横になっていればよいし、脳も休めるためと言うけど、夢見てる、過去使ってるし、僕が思うに寝るというのはあっちのこの精神世界、死後の世界、魂が行く場所とか、あっちの世界と交信している。交信っていうのはさらに新しくっていうのと、通信とかの交信してるんやと思いますよ。寝ている時髪の自分が入れ替わりに来てるし、ガサガサガサってなホラーなこと書いてます。最後はこれだから精神と肉体というものが別みたいな考えの中で考えたことです、多分ね。僕がはいはい、どうせ研ぎた暇ですよ、食ったらねーって書いてます。なんか嫌なことでもあったんでしょ言われたんでしょうね、暇やなってこの時は6月14日やったので、6月14日は何の日知りたいシリーズ。6月14日はイングランド内戦とかフランス革命戦争、ドイツ軍がパリ占領とか、いつも何の日って調べたら戦争の日ってやたら出てくる。アメリカの国旗の日、13植民地の星の数とかの日やし、植民地とか国旗に載せるなんてよくやるわ、ふんって書いてます。あのアメリカの国旗の星の数っていうのは植民地にした数だそうです。そんなん国旗に載せるなんてってなんか憤慨してますね。一方日本では一方日本の今日は名古屋の手羽先店世界の山ちゃん括弧鳥人が考えた手羽先の日やで、山ちゃんの腕を思いで手羽料理として出してるんやで、山ちゃんの腕は何度でも生えてくるんやでって書いてます。 あの世界の山ちゃんの絵見たことありますか？手が鳥みたいになってる、あの世界の山ちゃんです。世界の山ちゃんの腕をこうブチって燃いで料理に出してると鳥類を敵に回した山ちゃん食べてる僕らも言えないですけどね。はい、あれは車でサービスエリアに行ってそこで見かける女の子になぜか恋心が芽生える、あれは何、異国感なのかしら、童貞なのかしら、なんかそういうのはないですか。なんなんでしょうね。そこでしか巡り会えないような感じがあるからなのでしょうか。そういうのってないでしょうか。ないかな、みんな。あ、先週の砂人の話ですが、補足。砂人は砂の空間を移動できるって書いてます。ザザザ、ザザザって、スースーって階段の上のところも、なんか、結構なスピードで移動できるんだそうです。あ、この時に、4コマを書いてもらった人のペンネームがエロ顔えなりかずきっていう名前のペンネームをこの人自分で付け貼って、で、それをそのまま採用しました。どうせ都議2に乗る時に変なペンネームに変えられるんでしょって言って、それやったら自分でちょっと考えますわって言った自虐的な名前ですね。エロ顔えなりかずきさん、自虐のペンネームありがとうございます。これもう6月やったからすっかり暖かくなって夏のようになってきましたね。と、情報提供募集のコーナーがあって、阿佐ヶ谷南あたりに出没される地震研究家の方について情報がありましたから、ありましたら都議田までお願いしますと。で、この人服装に地震研究家と書いてらっしゃる人です。天皇からお墨付きをもらったって自称しているだそうです。で、その地震研究のなんかフリーペーパーみたいなの見せてもらったんですけど、解読ができません。全く謎です。でも僕はそういうのは好きなんで、ちょっと気になってたんですけど、見たらすぐ分かるそうです。地震研究家って書いてその辺うろうろしてるんだそうです。で、美容室とかにはいこれって言って定期的にその何月何日とか気をつけた方がいいよって意味深なことを言ってフリーペーパーを置いていくんだそうです。そこにはいろんな国の地震情報とか、こういう風にこう波が来てるからこの辺ちょっと怪しいとか、あとこう見ページを開いていくと最後ドーンと1ページ見開きでなんか世界の地図みたいなよくわからない解読できない図が書いてあって、なんか地面はつながってるとかそういうこととかなのかな。ちょっと詳しく研究されてるようですから聞いてみたいなと思って、でインタビューできるんやったらしてみたいなとか思ってたんですよ。その人の家に行ったら で水槽がいっぱいあってナマズがおってカナダさんとかそういうなんで調べたりとかしたら面白いのになとか、そんなことを思ってました。まだこの人には出会えてないです。あ、どっかで一回コンビニがあったかな、コンビニかどっかでちらっと見かけたんだったかな。レジで並ん、あ、コンビニじゃないわ、阿佐ヶ谷のイエローキャットっていうあのちっちゃいスーパーマーケットみたいなお店で、僕がこうバーって急いでる時に買い物して、入れ違いでその地震研究家の服着てるおっちゃん見て、あっと思ったんやけど、もうこっちも急いでて話しかけれんかったけど、レジの人にさっきの人知り合いですかとか聞こうかなと思ったけど、ね、なかなかまた出会えるやろうと思ってそのままにしました。会ってみたいです。あとこの前ツイッターで見たんですけど、地球の形ってまん丸正円と思ってたけど、あれ水、海の水全部取ったらジャガイモみたいな形してるんですよ。ほんまにそんな形してんのかな。ジャガイモみたい、変なの水の表面張力で正円みたいな、正円といっても楕円やとか言ってる人もおるし、知らんけどどんな形になってるか。うん、水取ったら変な形しましたよ。さあ、あとスター・ウォーズのエピソード7の映画ですけども、IMAX 3D とか 4D とかなんかいろいろ最新の映画ではそういうのがあるみたいですけども、どの映画館で見ようかなとか、まだ 3D で見たことないんですよ、映画自体を。そういうその映画の 3D になってるやつとか見たことないんですよ、あのメガネかけたことない。だからこのスターウォーズでそれをちょっと体験してこようかなと思います。さあ、どんどん前振りをしてるんで、また見に行った時に別に大したことないレポートをすると思いますが、楽しみにしていてくださいそれでは以上です。また来週